おはようございます。ご一緒に主を礼拝できる恵みを心から感謝をいたします。先般サマエル記第2の15章からアブシャロムの反乱とダビデの逃走の箇所からお聞きをいたしました。つい最近なんですが、東京神学大学の大友聡先生がクリスチャンでない一般読者に向けて聖書を紹介する本を出されましたので、それを手にする機会がありました。その中にアブシャロムの反乱についても記されています。そのごく一部を少し読んでみます。ダビデの晩年はアブシャロムの悲劇的出来事によって締めくくられます。聖書にはダビデがいかに苦悩したかが書き記されています。アブシャロムは民衆の心をダビデから自分の方へ巧みに引き寄せました。ダビデはエルサレムの王宮を明け渡さざるを得ませんでした。しかしやがて形勢は逆転します。ダビデは百戦錬磨でした。次第に勢力を挽回し、ついにアブシャロムとの最終決戦となりました。この戦いでアブシャロムは敗れ、ダビデの兵に討ち取られて悲惨な最後を遂げるのです。ダビデのもとにアブシャロムの訃報が届きます。それはダビデの勝利を告げるものですが、同時に最愛の息子を失った知らせでもありました。この時のダビデの言葉がサムエル記に記されます。王は身を震わせ、門の上にの部屋に登って泣いた。彼は登っていきながらこう言った。我が子アブシャロムよ、我が子よ、我が子アブシャロムよ、私がお前に代わって死ねばよかった。アブシャロム、我が子よ、我が子よ。ダビデは最愛の息子を抗争の末に失い、悲しみに暮れます。しかしではダビデはどうすればよかったのでしょうか。ダビデは父親として息子アブシャロムにきちんと向き合うことが最後までできませんでした。父親として何をなすべきか、ふさわしい道を選択することができなかった。偉大な王ダビデは晩年に大切な家族を失ってしまうのです。アブシャロムを失ったダビデの悲嘆は計り知れません。家族の大切さはそれを失って初めて気づかされるということなのでありましょうか。にもかかわらずダビデによってイスラエルの王国は繁栄し祝福されます。聖書ではダビデの王座は常しえに続くと約束されています。その事実が変わることはありません。サムエル記は人間の欲望、またダビデの弱さ、家族の争いの悲劇を隠すところなく描いています。しかしそこにとどまることなく、それらを超えて神様の憐れみと救いのお約束は揺るがされることはありません。そこにこそ人の望みのあることを示しています。サムエル記はアブシャロムの反乱以降の出来事を要約して描いて、ダビデが全土の住民の人口調査をさせた、すなわち兵士を登録させた、その事柄の中にある彼の罪が神様の怒りを招いた、ダビデが悔い改めたと記されて結ばれていきます。列王記はダビデが年老いて晩年を迎えた、彼の息子たちの中で最も年長であるアドニアが王位を狙った、そういう出来事の中でダビデがバテシバとの間に生まれたソロモンを後継者として王位につけたことを記して始まります。ダビデの子ソロモンの時代に王国は繁栄して領土が拡大します。しかしソロモンの生涯の仕事の中で最も意義のあった事柄はこのエルサレムの神殿建設です。彼は7年間をかけて神殿を建設しました。そして完成した神殿を主なる神様に捧げ祝う奉献の大集会を開きます。イスラエル人は全土から集まってきます。そこで奉献の祈りをソロモンが祈り、それが本日拝読にした箇所です。今中島兄弟にご苦労をおかけしました。このソロモンの祈りはおそらく聖書に書き留められる祈りの中で最も長い祈りであります。この祈りは神様を賛美して感謝するところから始まります。 あなたは心を尽くして御前に歩むあなたのしもべたちに対して契約と愛を守られる方ですと。契約と愛と、こう訳されている言葉は極めて大切です。それは神様が人に対してくださる、対していてくださる神のご性質とでも言えることです。契約、それは約束です。それは創世記から私どもがお聞きしてきた通りです。人間同士の間の契約、ギブアンドテイクの取引のような、そういう契約ではない。その本質においては神様の側からの一方的な恵みの約束なんですね。それを神様は私ども人間との対等の契約とみなしてくださる。そしてその契約を神様は決してお忘れにならないで守ってくださるんですね。愛、愛と訳されているこの元のヘブル語は聖書の様々なところで語られます。様々に訳されています。恵み、慈しみ、真実など、親切と訳される場合もあります。真実の愛とも訳されます。神様がお約束を必ず守ってくださる、その真実を表す言葉です。新約聖書のヨハネ福音書は簡潔に述べます。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、この方は恵みと誠に満ちておられた。主イエスキリストは神の恵みとして人となられて、神のご真実そのもののお方であったと。インマヌエル、神我らと共にいます。その主イエスキリストは世の終わりまでいつもあなた方と共にいると、そう約束してくださる方です。ソロモンの祈りが続きます。それは七つの祈りです。七つなというのは、それは完全数とも言われます。十分なことを示すとも考えられます。あのヨシュアに率いられた民がエリコの町の周囲を七度回った、そのことも私たちは聞きました。ソロモンの祈りが完全であるのかどうか、それは奥としても、その祈りは非常に具体的で率直な願いです。また、取りなしであります。それは、祈る者にとって、誰にとっても重要なことでありましょう。七つの祈りの第一、それは、人との関係における苦しみについて、祈りです。31節ですね。で、第二は33節から、あなたの民、イスラエルが、神様に対する罪を犯したために敵に打ち負かされた時の祈りです。第3は35節から、あなたに罪を犯したため天が閉ざされて雨が降らない時の祈りです。第4は37節から、飢饉や疫病や農作物の不作や敵に包囲される困難などについて祈ります。第5は41節から、ここは外国人についての取りなしの祈りです。ここではイスラエルの先祖からの神様が全人類の作り主であって全人類の神様であられる、神様の皆を呼び求める全ての人を神様は顧みられるという、その信仰であります。それは後の時代にあの預言者イザヤをはじめとして預言者たちの言葉の中にさらに具体化されていきます。6番目の祈りは44節から、イスラエルの民が敵と戦うために出ていくときにエルサレムの神殿に向かって祈るなら、その祈りをお聞きくださいと言います。すなわち5番目までの祈りが神殿に詣でて祈る祈りであるのに対して、ここでは神殿から離れた場所であっても心を神様に向けて祈るならお聞きくださいと願う、場所の制約を超えています。そして最後の第7の祈りが46節からです。民が神様に罪を犯したために敵に捕虜として囚われていった場合についての祈りです。これは七つの祈りの中で最も長い祈りになります。この祈りはソロモンの後の時代を意識したものであることがわかります。アッシリア帝国によって北イスラエルの民が離散させられる、さらに特に南ユダが滅ぼされてバビロンに捕囚として引いていかれる、遥か先の話です。それが仰ぎ見られています。ソロモンは預言者とは言えないと思うんですけれども、御霊がお導きくださったのでありましょう。そしてこの列王記が、このウィークリーゴスペルにも少し触れて書いていただいたんですが、この列王記がバビロン捕囚を描いています通りに、 その列王記が書かれたのは早くてもバビロン捕囚の時代です。でおそらくはそれの大部分が書かれてまた編集されて完成するのはバビロンからエルサレムに帰還して後の時代です。帰還してきたためが列王記のこのソロモンの祈りを万感の思いを持って聞いたことでありましょう。さてこの7つの祈りには特徴が見出されます。特に今その2つの点に注目させられることです。その一つは具体的な願いを聞いてくださいというその祈り。しかしそれは神様イスラエルの民と共にいてくださいというそれがその祈りの根幹にあるということですね。そして第二の特徴、それは罪を犯しても悔い改めるなら許してくださいというその祈りです。バビロン捕囚を経た民にとって切なる願いとして迫ったことでありましょう。46節にソロモンは祈りました。彼らがあなたに対して罪を犯したため、罪を犯さない人間は一人もいないのですからと。ソロモンは民を代表して祈っているのですが、実はソロモン自身がまさにそうであったはずなのです。ソロモンがダビデから王位を譲られる前に、自分よりも年長であって王位継承の権利があるとそう思われていた。そのアドニアが王位を狙った。その事件の後、王位についたソロモンはアドニアを許します。しかしながらその後アドニアがダビデの晩年に身の回りの世話をした女性を妻にしたいと、そう願った時に、これを謀反の心の表れだと断罪をしてアドニアを処刑いたしました。アドニアの側についていた将軍ヨアブも処刑しました。こうしてソロモンはチャンスを握ってライバルを消したのでした。しかしそういう人間の罪の現実、闇の中に、やがて神様の時が満ちて救い主は来てくださいました。神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じようと。その主イエスの御言葉の意味、それがどういう意味であったのか、福音書はその後記しているんですね。さて、すぐ近くですが、兵庫県の高砂市に鹿島神社という神社があります。ご存知の方多いと思います。なんか受験の神様というふうに言われているということで、学校の受験シーズンともなると参拝者が引きも切らないようであります。その鹿島神社について私は昔のことなんですが、こんな話を聞いたことがあります。遠方から参拝に来た人はその神社の正面でこうガラガラと鈴を鳴らして柏木をパンパンと打つんですね。しかしながらその鹿島神社の近くに住んでいる地元の老人たちはそういうことはしないと。どうするのか。その社の裏側へ回ってその壁をどんどんと叩いて大きな声でこう言うんだそうです。鹿島さん、鹿島さん、私はどこそこの誰それですけど、来ましたで、来ましたで、聞こえてまっかと。その鹿島さんという、それがどういう神が祀られているのか知りませんけれども、何でも耳が遠いんだそうです。でそれでどんどんと壁を叩いて大きな声で叫ばないと、自分の願い事が届かないんだと、そう言うんですね。最近私はこういう話を知りました。一人の赤ちゃんと彼の母親の話です。で、ある1歳6ヶ月の男の赤ちゃんは、母親の声を聞いたことがありません。ドクターが補聴器をつけてくれたときに、母親が聞こえると、そう声をかけると赤ちゃんの目がパッと輝きました。母が、こんにちは赤ちゃんと、そう話しかけると、彼は笑顔で、小さな声を出して答えました。彼女はこの奇跡に涙を流しました。1年半前に彼女は強盗に銃で撃たれて月足らずで出産をしたのでした。赤子は450グラムで生まれて集中治療室に5ヶ月間入ったままでした。その聴覚の障害がどうであるかどころではなくて生存するのかどうかさえ危ぶまれていたのでした。私どもの神様、主イエスキリストの父なる神様は小さな命を大切にしてくださり、そしてまた母の涙の祈りにお耳を傾けていてくださる方です。主は共にいてくださるんです。さてソロモンの長い祈りが結ばれて、彼は集まっている全ての民に向かって告げます。それは一つ、神様が先祖モーセに告げられた約束は全て一つもたがわなかった。 そして先祖といつも一緒にいていただいた。二つ、神様がソロモンの祈り、民の願いを聞き入れてくださるように。三つ、それは地上のすべての国々の民が主こそ神であり、他に神はないことを知るようになるためです。そして祈りを得たソロモンがから民への言葉はこう結ばれます。あなた方は私たちの神、主と心を全く一つにし、主の掟に歩み、今日のように主の命令を守らなければならないと。主と全く心を一つにしているかどうか。実は、それがこの後、列王記が描いている多くの王たちと民、それを見極める基準になっています。経済的な繁栄や国やその軍事的な強さ、そんなものではない。神様は祝福していてくださる。神の民は神に信頼してお従いしていく。それがあるべき歩みであるということを示します。果たして自分はどうであるか。主と心を全く一つにする。そのところ、双心を抱かずと、こう訳している聖書訳があります。主の他にあの神も良い、この神も良さそうだというのではない。主の教え、戒めは聞く。しかし、それでもあの教え、この教えも違っていて、あれも素敵ではないか。そういう双心は、正しい道、祝福の道から転落させてしまうのだと。私たちの神、主と心を全く一つにせよと。そう民に語ったソロモン自身が、その言葉に反することに至ります。多くの妻たちに囲まれて贅沢な生活に浸ったソロモンは、老年になって外国人の妻たちが持ち込んだ偶像を拝んで信仰から脱落していきます。それはソロモン個人にとどまることなく、やがて広がり、国が滅びる原因となったと。列王記はそれを明らかにしています。主の御心を尋ねることこそが双心にならない。信仰の道が守られることにつながる、そのことを示しています。主よ、あなたを求める者をあなたはお見捨てになりませんでしたと、詩編9編でダビデは賛美しました。主イエスは求めなさい、そうすれば与えられますと教えられました。求めるべき第一、それは神様の御心であり導きです。それが祝福の道となる。新明記でモーセが告げたその意味、祝福と呪い、それもそこにあることでありましょう。さて、翻ってソロモンの祈りは神殿奉献の祈りでした。神殿はイスラエル、ユダの信仰の中心であって、罪の許しと祝福の中心となります。後にバビロン軍によってエルサレム神殿が破壊されます。バビロン捕囚から帰還した後に力を結集したのは神殿再建でした。第二神殿です。時代が下って、主イエスが生まれられた時代にヘロデ大王がユダヤ人の人気を取るために行ったのは、壮麗な神殿を再建することでした。しかし、そこで行われていたことは、形式的に犠牲を捧げるという行為であり、神殿を権威や商売の道具とみなすこととなっていました。福音書は、主イエスの宮清めと呼ばれる出来事を記しています。神殿の意味は、では何であったのでしょうか。ソロモンは祈りの中で27節で、神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮など、なおさらのことですと。神殿は神の住まいではありません。神様は全宇宙の作り主であり、宇宙に、天に、地にあまねくおられるからです。そして一方でソロモンは29節に祈ります。この宮すなわちあなたが私の名をそこに置くと、こう仰せられたこのところに夜も昼も御名を開いてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてくださいと。すなわち神様がこのところで捧げられる祈り、願いに御名を開き、御耳を傾けていてくださる、そういうところだと告白をいたします。したがって民が祈り、神様と共に生きさせていただくためのところなのです。しかし神殿の意味は大きく変質をしていきました。それは主イエスが先ほど申したように宮清めをなさったその背景なんですね。そしてヘロデの神殿も 紀元70年にローマ軍によって完膚なきまでに破壊され、以来今日に至るまで再建することはありません。しかし神様のこの御心は、罪の中に苦しみ闇の中に座している人間を憐れんでください、救い主をお送りくださったことにあります。この救い主イエス・キリストご自身が神殿となってくださいました。教会は主イエス・キリストの体であり、主を信じ教会に連なる一人一人はその体の枝とされたのです。コリント人への手紙第一に示されています。使徒パウロはさらに解き明かします。キリストを信じる信仰者自身が神殿なのだと。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。あなた方は知らないのですか。あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありませんと。主イエスキリストご自身がインマヌエル我らと共にいてください。そして御霊なる神様が私どものうちにおられて命を与えていてくださいます。ソロモンの神殿奉献の祈りは神様のご真実を思い起こさせてくれます。また悔い改めの大切さと神様の深い恵みを思い起こさせます。二心なくお便りをしてお従いできるように祈る、そのことが最大の祝福の道です。主イエスキリストの愛と慈しみによって私どもが神の子としていただき、キリストの体なる教会の枝とされたこと、これこそ大いなる祝福であります。ソロモンの祈りと民への演説に引き続いて大量の生贄が捧げられて、そして盛大な祭りが行われたこと、それが今お聞きした61節の後記されています。その終わりにこう記されます。民は主がそのしもべダビデとその民イスラエルにくださったすべての恵みを喜び、心楽しく彼らの天幕へ帰っていったのでした。私ども宗教改革の信仰に立つ教会のありようも同じでありましょう。私どもは礼拝において主なる神様主イエスキリストからあふれる恵みをいただいています。私どもは心からなる感謝と賛美をお捧げをいたします。しかし主からいただく恵みと祝福ははるかにはるかに豊かに賜っています。私どもは礼拝にあって御言葉において、あるいは祈りの中で心を刺される経験をすることがあります。悔い改めるべく示されることがあります。それも祝福の道です。責めも裁きも最後の言葉ではありません。それは愛の導きです。恵みと祝福、それが最後の言葉です。私どもは全ての恵みを喜び、心楽しく我らの天幕へ帰っていきます。教会の頭であられる主イエスキリストのご祝福に包まれて家路に着くのです。ご聖霊が共にいてくださり導いてくださいます。私どもは創世記を一緒にお聞きをしてきました。その中だけでも神様の恵みと帰り見、どれほどのものであったのか、決して神様がお約束をお忘れにならない方であることをどれほどに聞かされたのか思い起こしておきたいと思います。あのアブラハム、主に信頼して旅立ったアブラハムは導かれた中で、彼は実は何回も過ちを犯しました。しかしながら神様は彼が立ち返る、そのことをお許しくださって彼を祝福されました。約束された子を与えられました。そしてまたアブラハムへの約束、子孫のこと、土地のこと、そしてまた祝福のもといとなる全てのことを守られました。そしてあのヤコブ、あのずる賢かったヤコブは、夜逃げしてきたヤコブに、私はあなたと共にいると、その約束を与えられて、その約束は彼の生涯を貫いていました。エジプトへ下っていき、そしてまた一族を引き連れてそこで暮らすことになりました。やがてそこで平安な死を迎えたヤコブは、その 葬儀をカナンの地で受けることになりました。ヨセフはどうだったでしょうか。彼は自己中心の若者でした。しかし彼に必要な訓練を神がなさいました。そしてその訓練をヘブル人たちを残りのものとする、そのために用いられました。そしてエジプトで彼を働かされ、そしてまた彼の遺骸もまたやがて祖先の眠るカナンの地へと帰っていったのです。モーセはどうだったでしょうか。ファラオの迫害の中で殺されかかったところをナイル川から拾い上げられました。そしてそのエジプトの宮廷で当時世界で第一級の教育を受けたわけです。それがやがてこの後モーセの働きに用いられることになったことは間違いがありません。ある意味で気の弱かったモーセと思います。しかし彼がファラオの前でどれぐらいの勇気を得ることができたか、そして数えきれない困難の中をどうやってそのアラノを導いていったのか、それは全て神の恵みであり神の約束の守られる忠実さでありました。私どももモーセではなくアブラハムでもありませんけれど、しかし私どものこの人生を振り返っても、あのことこのこと神様がどれほどの恵みをくださったのか、神様は約束を守ってきてくださった、そのことは毎日にいとまがないはずで、毎日実はあるはずなんですね。イマヌエル、我らと共にいますイエス・キリストの恵みを覚えていきたいと思います。お祈りいたします。恵みと誠に満ちておられる父なる神様、皆を仰いで感謝をいたします。主イエス・キリストを信じる信仰を賜り、主が私どもと共にいてくださいますことを心より感謝をいたします。どうぞ私どもが御霊のお導きを願い、信頼し、お従いしていくことを得させてください。私どもの歩みを通して主イエス・キリストの恵みと誠が明かしされますように、父なる神様の皆が崇められますようにお導きください。私どもの主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。